すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和7年9月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは作家の増山実さんです。
どうもこんばんは、増山です。
よろしくお願いします。
また呼んでいただいてありがとうございます。
あの松山さん、はい、2年ぶりの
2年ぶりですか、
はい、ご出演ということ で、はい、7月に我ら皆星の子供たちという
今年の7月にですね、
はい、新刊を上司なさいまして、はい、
そうなんです、
はい、あの拝読させていただきました。後ほどたっぷり、はい、取り上げたいんですけれども、はい、私この、うん、我ら皆星の子供たちを読んで、
はい、
あ、いろいろ先輩、うん、家族、
はい、
親話を聞かなあかんなと。
いやほんまそうなん
です。元気なうちに。
いや本当にね、僕はね、これをね、読んでくださった方にね、はい、そういうふうに思ってほしいなと思って書いたんです。
いやまあ読んだら思いますよね。
は
い、
ねえ、住谷さん今おいくつでしたっけ？
僕あの48です。
48。
はい。
あ、それやったらね、そろそろ両親のね。
まあだから元気ではあるんですけれども、うん、はい、もう両親とも80
で
しょ、今年80なんですよ。1945年生まれなんで、うんうんうん、終戦の年に生まれたんで、
終戦のちょうど
そうなんですよ、昭和20年で、
そうですか。
でもその本当に親って一番、うん、まあ近いはずなのに、
そうなんですよ、一番身近であり一番話聞かないみたいな。
そうなんですよね。ね
ありますよね。
なぜかというと、気恥ずかしい部分もどうしても、うんね、この一神道の関係性ではあるんで。
そう。あえて、その、若い頃のね。
そうです。
若い頃どうしてたん、
どうやって結婚する気だったのとは。
何して遊んでたんとか。
そうなんですよ。
なんかね、ほんで、なんで結婚したんとかね。
いや、聞けないですね。
なんで母親と結婚したんとか。
うん、
聞きにくいし、向こうも。
向こうも言いにくいし、
そう。
で、自分の子供の時の親との関係性を考えると、
そう。
親は僕の、そして兄貴の学校でどうやったとか、
うん、
そういう子供の話が中心になりますよね。クラブどうやった、
はいはいはい、
試験どうやった、うんうん、っていうようなことになるんで。
だからね、僕、親って自分からしたらずっと大人じゃないですか。
は
い、向こうはこっちがだんだん子供になって大人になっていくけど、はい、子供からしたら親ってずっと大人でしょ。
はい。
だからその大人に子供の頃があったとか、
あ、
10代の頃があったとか、
そうなんです
よ。あんま思わないんですよね。
そうなんですね。
ところが僕らと同じように子供の頃があって、
うん、きっとそうなんですよ。きっとじゃなくて、
そして10代の若い頃があって、はい、
あって、
ほんでまあ僕らみたいな若い人たちと同じように。はい、アイドルみたいなのがおってい
て、思い出の曲があり、思い出の映画があり、
そう、
ええ、
そういうことがね、
ええ、
なんか想像及ばないよね。
想像及ばないまま年を重ね、
そう
で今度はじゃ あのうちはまだですけど、うん、介護どうするとか、 そっちの方の話なんですね、きっと。
そうそうそう、
相続どうするとか、
うん、そう。ところがね、親は自分からは言わないけど、
ええ、
聞いたらね、意外に聞くとね
言ってくれる、
うん、ある程度のこっちの年齢もなってきたら、ええ、50とか超えてきたら、
ええ、
もうそろそろええか言うとこかみたいな感じで、こっちが年齢を減るとね、
あ、そうですか。あ、増山さんの場合はどうですか、ご両親との関係
で、
うん、で
もね、とは言いつつね、はい、僕の、父親はですね、はい、割と寡黙な方なんですね、
ええ、
自分からあんまり自分の話はしない、はい、で、実は去年亡くなったんですね。
あ、そうですか。
父も母もね、父が93で、母が90で亡くなったんですけどね。そう、
後ほど
そうそう
この小説の話をしようと思ってたんですけど、あ、じゃあもう増山さんこの主人公と登場、ね、その両親の関係っていうのがかなり重なり合う、
はい、かなり重なるんですね。
ああ、そういうことなんですね。
実際僕が経験、はい、体験したこともかなり織り込まれてるんですよ。
ああ、そうですか。
それでだから まあ、寡黙だ父親やったんですけど、まあでも話はできる、はい、状態なんですけれども、ある時ね、2年ぐらい前ですかね、はい、急実家帰ったらですね、はい、急に自分のおばあさんの話をしだしたんですよ。まあ僕からしたらひいおばあさんの話を急にしだしてね、はいはい、子供の頃こんなことがあってなあ言って、で子供の頃な、はい、子供っていくつぐらい、7歳ぐらいの時かな、はい、そうおばあちゃんに山に連れて行かれてなあって言って、で山にずっと入って連れて行かれたら崖みたいなとこがあって、はい、でそこ崖からこう土がこうむき出しに出てたんやけど、はい、でそこでお前この場所を覚えとけと、この土はなって食べられるねんって、ほんでうちの先祖が、はい、飢饉で、はい、飢饉になった時に、この土を食べて生き延びたんやでって、だからお前この場所を覚えとけよ。
じゃあお父様がひいおばあちゃんから聞いた話だったわけですね。
僕にとってのひいおばあちゃん、
ね、ですよね、
父からしたらおばあちゃ
ちゃんですよね。
7歳ぐらいの時におばあちゃんに山連れて行かれ、ここ覚えとけよって、
それを急にお父さんが
急に言い出したんですよ。急に聞いてないのに、急に聞いてないのに言い出して、でもね僕それ聞いて、はい、いや面白い話やなと思ったんですよ、はいはい、んで面白い話やなと思って、んでその後ねそのひいおばあちゃんに関する話を立て続けにいろいろ知らしてね、はい、例えばね、そのねひいおばあちゃんの、はい、結構親戚は、はい、みんなですね北海道に移住してるんですよ。まあ言ったら能登半島、これさっき言うとかないと能登半島出身 で、
ね、この本自体は我らみんな星の子供たちっていうのは、はい、まあ、主人公のご両親が能登半島から大阪出てこられてクリーニング店を営んでて、でもう90代、はい、89の ね、お母さん89代、お父さん92歳というような高齢のご両親がもう入院なさって、
同じ病院でね、
同じ病院で入院してるけれども体の状況が芳しくなくて、なかなか同じ病院
の、車椅子に乗れると会いに行けるんだけど、はい、ちょっと車椅子にもちょっと乗れないような状態になったんで、同じ病院の同じ階にいてたんですけども、会えないっていうのがもう半年ぐらい続いてね。
でその中で主人公がいろいろそのもともとこの家族のルーツである能登半島に行ったり来たりする中で、まあこのね、我らみんな星の子供たちっていうタイトルで星化けという、はい、まあ、家の、まあ、ファミリーヒストリーなんですけれども、うん、今そのお話を聞いてると、
だからね僕ねいつもねこの小説の話をね、はい、いつもこうやってラジオで呼ばれて話するときにね、はいはい、これね小説の話してんのか自分の話してんのか分からんようになるんですよ。
ああそうなんですね。
だから今言ったエピソードも、はいはい、実は小説の中に
清
水さん読んでいただいたから分かると思う、出てくるでしょ。
だから、ね、僕読みながらなかなかその、うん、全くないゼロから生み出すエピソードにしては、うん、その着眼点が、うん、なかなかリアリティがありすぎて
あるよ、ね、
どういうことなのかな。でもそういうことなんですよ、増山さんご自身の。
だから2人ね、まあ、はい、病院に入院して、はい、母親は脳梗塞で入院して、はい、まあ、一命は取り留めたんですけど、はい、ちょっと言語に障害が、言葉に障害が残っちゃって、はい、話がちょっとできにくい状態だったんだけれども、はい、父は誤嚥性肺炎っていうのが入院したんですけれども、まあ、でも話はできる状態だったので、でさっき言ったようなことで、急にね父親が、はい、そんなおばあちゃんの話を、その時は入院する前ですよ、はい、入院する前に したからね、はい、これはお前覚えとけよと、はい、うちの話をと、いうことで言ったんやろうと、でそれで、はい、あいつか小説に書きたいなとか、はい、もうちょっと思ってたんですよ、おばあさんの話をね、はいはい、でそこからしばらくして入院したから、はい、もう今のうちに聞いておこうと思って、いろいろ親戚のこととか、 話をそう入院中に僕通って聞いたんですよ。
そうなんですね。
そしたらすごい語ってくれてね、だからあの今まででも言っても、はい、僕もその60超えてて、はい、向こうも90近くなって、
今は66
です。
6歳でいらっしゃって、はいはい、
だから聞いてるのも64、5ぐらいの、はい、なって初めて、で親は90前になって初めて、はい、初めてそんな話をしだしたんですよ。
でも
それまでそんな、ね、おばあちゃんのそんな話、ね、全く65年間全く知らなかった、
それでひいおばあちゃんとかっていうのは、はい、僕も本当になんかそのおばあちゃん家行ったら、おじいちゃん家行ったら、うん、昔の何代か遡って写真は飾ってあるけれども、はいはい、その顔しか知らない、エピソードは何か知らない、
これ誰みたいな、
そうです、ようおじいちゃん似てるなとか、おばあちゃんとめっちゃ似てるなぐらいの、親戚やろな
ぐらいな感じで、そうなんですよ。ほんでようまあ言ったら、はい、お盆とか田舎帰って、ええ、親戚集まるじゃないですか、はい、ほんなら親戚同士割と思い出話してるじゃないですか、いやしてるけど、はい、僕らまだ小さいじゃないですか、はい、まだ若かったり、
ね、
子供やからそんな興味ないっちゅうか、
そうなん
です、なんかあんま面白い話と思われへん感じあるでしょ、で登場人物よう知らんし、
よう知らんし、
でみんなそれで盛り上がって笑うてんだけど、登場人物よう分からんしな、人間関係も分からんし、でも大人になってきたら、はい、それが、分かってくるよね、その話が。
そうですよね。だからそう親戚で集まっても、うちも今年お盆に妻のお母さんの実家が徳島の剣山のお寺で、
はいはいはい、
で お母さんの、まあ、家族で、まあ、あの
徳島ですか。
そうですよ、で妻 の、 あの兄弟とかが子供連れて集まってってなってるんですけど、はい、子供がまだ小さいとやっぱり子供の遊び中心になるんですよね。山のいつ登りに行く、川いつ行く、みたいな話で、なかなかそのね、年長者のルーツを丁寧に聞くなんていう機会がないまま、ほんでいつの間にか子供が大きくなって親族も集まらんくなって、
うん、そうなん
っていうことになっちゃうんでしょうね。
あっという間に ね、もうこっちも60超えて、
はい、
親も80、90になっていって、そうなるんですよね。
そうなんですよ。その本当にね、一番近いはずの、うん、こうね、血のつながりでは一番近いはずの人のことを一番知らないっていうのを改めて、
ね、聞いてみたらね、その親戚がね、はい、もうみんな波乱万丈の、ま、この小説読んでいただいたら分かると思うけど、さっきもちらっと言ったけど、はい、北海道に渡った、ね、
はい、出てきますよね、
親戚、
はい、
もそこでね、はい、色すっごい苦労するんだけれども、
そうなんですね。だからもう、我らみんな星の子供たちは小説でありながら、もう私小説、私小説に近い。
そう。だからこの北海道の親戚の話で言うと、はい、若い頃ね、北海道に渡って、はい、炭鉱で働くんですけど、
あの部分も実はですか？
あれはそう、うちの親戚の、
そうなんですか？
おじにあったのかな、モデルで。炭鉱で働くんだけれども、はいはい、その騙されて、
はい、
ね、
そうですよね。だから山を買わされて、
原野商法的な、
騙され
て山を買うん
だけれども、山菜取れるで言って買わされて、
ほんでも二足三毛の山を買わされたんやけども、はい、その札幌冬季
オリンピックが決まって、
が日本で開催が決まって、はい、そこが開催地にちょっと、
そうですよね、
かぶって
収容されるわけですよね。
そう、そこで、はい、その土地が、はい、そう収容されたので、その言ったらお金が入ってきて、
そうですね、
でそこでキャバレーを始めるんですよね、はい、札幌で。
あの部分実はなんですか。
そう、ほんで
札幌
でキャバレー王になるっていう、はいはい、
だからね、そのこのいくつかこの小説内の家族のヒストリーが、はい、うん、僕はその今日増山さんにお聞きするまで、
はい、
どこまでが創作なんかなと思ってたんですけど、うん、あの話はちょっと唐突感があったんで、
うんうん、
でもリアリティがあるから、
そう
本当の話だったんですね。
そう、
そ
うなんですよ
でも全くその話もこの2年ぐらい、
その
増山さんがお父様にお話を聞いて、それをきっかけに親族に話を聞いて回るまでご存知なかったということですか、こんな小説的な話を。
そうなんですよ、 だから本当に聞いといてよかったなと思ってね、
は
い、
そうですよね。
そうで、うちの父親もね、振り返ってみたら、はい、なんでそんな子供の頃山に連れて行かれて、はい、食べられる土の話を今しだしたかなと思ったら、はい、その時もう僕は小説家になってたんで、だからその語り残しとこうと思ったんちゃうかな。
お父様からしたら、そう、増山さんに今伝えたら、これがいつか その家族の物語が小説になって、
そういうメッセージとして捉えたんですよ。
きっとそうですよね。
いや、きっとそうやったんやろうな、でないとわざわざね、そのね、そんな話を、そしてそのエピソード自体がちょっと象徴的やなと思って、ね、これはこれいざとなったら食べられる土やぞ、うちの一族を守った土やぞ、忘れたらあかんぞって言われたんやけどな、忘れてしもたんやって言ったんやで、そう、どうしても思い出されへんねんという話をしたい、だからお前は忘れるなよと、この話を忘れるなよという意味で言ったんかなと思って、
いや驚きましたね。だからそうなんですよ、エピソードのこのリアリティがあって、
う
ん、
そう
でね、
そうなんですよ。
そうなんだ。
ただね、まあそれがあっても、はい、なかなかやっぱり書けなかったんですよ、
はいはい、
というのは なんかね、近すぎるのもあるし、
うん、
でどう書いてもええかわからんかったし、ね、でまあまあ、題材としていつか書きたいなと思ったけど、はい、なかなか書くとっかかりがないというか、どう書いていいかがちょっと全然分からなかったんですよね、はい、でそうこうするうちに能登で地震があったでしょ、
はい、2024年の1月
1日ですよね、
はい、1月1日元旦というのか、元旦はさだけか、
そう、はい、そう、その地震があってやと思って、はい、うちの両親のふるさとですからね、でふるさとも被害があって、はい、親戚とかは避難所に避難してるとか聞いて、はい、でずっと気になってたんだけれども、なかなかねそれでも行けなかったんですよね、能登にね、その避難所に、まあ、避難してっていうのは聞いてて、
はい、
電話とかでメールとかではやり取りしてたんだけど、なんかね行くとね、なんていうか、かえって迷惑とか、ちょっと気つこて、
そういう言われ方をしてましたよね、
そういうね、はい、そういう情報がちょっと流れたりしたでしょ、はい、ボランティアも
そうですよね、今は控えてくださいとか
みたいな、はい、そういう情報も流れたもあったし、はい、で親戚 も大丈夫よとか言うから、そんな気もまんといてとか言うし、行くのもなとか思いながら、はい、でずっとそれもそのまましてたらね、その1月1日にあった年の、はい、6月にね、ちょうど半年後ぐらいにね、はい、また大きい地震あったんですよ、能登で、はい、ほんでその時に、ああやっぱり行っとこうと思って、でしあのいとこが出てる能登の親戚に会いに行ったんですよね、でまあ半年経ってるし、まあまあちょっと落ち着いてるし、
はい、
ま、でも避難所暮らしは続いてるんですよ、だからもう半年間避難所暮らし、で続いてるけども、まあ半年経ってるので、まあちょっと落ち着いてるので行こうかなと思って行ったんですよ、はいはい、で行った時に地元の新聞夜ね、
はい、
の新聞の夕刊を読むと、その能登の半島のね、能登町というところがあるんですよ、輪島が奥能登、はい、いわゆる、輪島があって鈴があるんですよね、はい、なんか被害の大きかったんですよ、
鈴、
はい、その鈴のちょっと南は能登町という町があるんですけど、
能登町、はい、
そこにね満天星っていうね、プラネタリウムがあるんですよ、でその記事が載っててね、はい、でこの 奥能登の能登町の、はい、満天星、はい、プラネタリウムが、再開しました、言って、
震災で
今日再開とか、はい、震災で半年休んでたけど、はいはい、今日再開しましたっていう、
行ったタイミングで
行って勇敢に乗って、はい、と思って、ほんで今日再開したのかって、はい、なんかのタイミングやなと思って、はい、ちょっと行ってみようと思って、はい、 レンタカーで、でもう1時間金沢から行ったら1時間2時間ぐらいかかるんですけど、
はい、
行って、
はい、
そしてプラネタリウムを見て、はい、それでねあーと思って、そのうちの親戚のいろんな一族のいろんな話と、その星々の話が自分の中でリンクして、
リンクして
そのプラネタリウムの解説でいろいろ言い張るんですよね、はい、この星座はこういう言われがありますよ、とかで星も見えへん星もよく見ないと見えない星もあって、はっきりした星もあるけれども、でも見えなくても実はあの星はあるんですよ、何千という銀河がここにあるんですよ、とか話をして、それでですね、なんかこのうちの一族の、その話と星々の話がね、なんか自分の中で結びついて、あ、これで書こうと思って書き始めたんです。
そうなんですね、
だからねすごいその経験が大きかったんですよ、だからこのタイトルは我らみんな星の子供たち、星がついてるでしょ、
星がついてて、であの登場人物は星化けの話で、
星化っていうね、
星にこの場所の場で、であの皆さんそういうそれぞれの人生があって、
そう
で、まあ、星が一つのテーマになってて、
それ
でこう話がつながっていくと、
そうなんです
よ、いうことなんですけど、そのベースにあるそれぞれのエピソードは今聞くと全てその増山さんの親族の、
そうなんですよ、ほんでこれ星をこうテーマとして書いていこうとして決めたんですけど、そこでまたいろんな偶然があってね、というのはうちの父親は能登半島から母親と出てきて、クリーニング店を始めるんですよ。うちの親はクリーニング店やから
そこまで、まあ、もうちゃん事実なんですね、この本と同じように。
最初、なんで大阪に出てきたかっていうと、親戚が、豊中の曽根っていうところの駅前に、星ヶ丘茶寮っていうめっちゃでかい料亭が、
大きい、
そう、あの魯山人が作ったと言われてる、東京にがね、あの本家というか何ていうか赤坂かどっかありますよね、まあそれで大阪にも作ろうということで、大阪に星ヶ丘茶寮というのが阪急宝塚線の曽根の駅前にあったんですけれども、そこの料理長がうちの親戚やったんですよね。でそれを頼って大阪に出てきたんですけど、
とか出てこられてご両親が、
でそこの料亭の名前がね、星が丘でしょ。
また星がついて、
星が出て、そうみたいなことでね、なんか星にゆかりがあるというね、で星場っていう名前はね、あの実際にね、能登半島にほぼ能登半島にしかない名前、石川県にしかない、あと北海道にしかない、
ほぼ そうなんですね。
もそうで、
なかなか私もその自分の人生で星場さんっていう人は会ったことないなと思ったんですけど、能登半島では多い
名前なんです。あと北海道
に、
なんで能登と北海道かというと、北海道の星場さんはみんな能登から移住した人たちやから、だから昔はね、能登半島から北海道は、まあ、移民開拓の町でしょ、開拓の町やから、みんなあの、ね、この本州とかから行って開拓された町だから、ほんで能登半島からすごく行ってるんですよね、でね、社会の教師でトンデン兵というね、明治時代に行ったでしょ、でトンデン兵の半分は能登出身らしいですよ。
そうですか、へえ、
そう、ほんであの旭川からもっと上行って稚内とかあるじゃないですか、あの辺の、奥尻とかあの辺も、もうかなりの住民が能登出身なんですよ。
そうなんですね。じゃあもともと能登のがルーツとするその星場という名前が
多いっていうのも、それが
移り住んでっていうことで、今だから北海道と能登にだけ、
なんで能登の人がそういう北海道が多いというと、能登はやっぱりなんていうかね、産業がそんなね、まあ農業漁業とか第一次産業ぐらいしかなくて、長男以外はやっぱり出ていくんですよね、で出て仕事を探すっていう感じの土地柄なんですよ、まあヨーロッパで言ったらイタリアのシチリアみたいな、シチリアがの人たちがみんなニューヨークに職を求めて行ったような感じで、北海道に渡ったり、いろいろ、まあ北海道以外でもいろんな地方に渡って、そこであの豆腐屋をやったり、銭湯をやったり、クリーニングをやったりね、そういう都会の人が ちょっと水冷たいの嫌やとか、あまりやらないのをコツコツと、
ね、今のおっしゃったお仕事でみんな三種ともその水に関わるお仕事ですもんね。
そうでしょ。で、大阪の銭湯の5割以上は能登、石川県出身、
ね、この本にも書いてらっしゃいましたけど、うん、
豆腐屋も
ね、そうなんだと思って、
そう、そうなんですよ。
もうほぼでもそれだったらすごいノンフィクションに近い、
ちょっと私小説にまあちょっと近い。
そうなんですね、
はい。
次のコーナーでたっぷり聞こう思ったんですが、もうオープニングからまたたっぷり伺いましたけれども、はい、また改めて、
はい、
我らみんな星の子供たちのお話をお伺いしようと思います。オープニングから松山さんの新刊、はい、我らみんな星の子供たちのお話のこのもうベースとなるエピソードがほとんど松山さんの、うん、
ベースはね、ベースですよ、ね、あくまでベースですけど、
ただでも今聞くとほんまに僕驚いたのが、うん、この本読んでいただいて分かるんですけど、ここまで小説的なエピソードが、
そうなんですよ、
本当に松山さんがそのお父様に聞かなかったらずっと公になることがないまま、
ね、誰も知らなかったということなんです、ね、これは僕に限らず、みんなそういうことなんですよ、
あるんでしょうね。
なので、はい、ぜひね聞いてほしいんですよ。
そうですよね。
で、親はね、聞いたら答える。
聞いたら答える。
聞けへんか。でね、僕もその話した時にね、はい、病床でいろいろ話聞いたじゃないですか。はい、面白いでしょ、話が。ほんで、僕その時に父親に言ったんですよ。はい、なんでそんな面白い話今までしてくれへんかったんって、父親に言ったんですよ。
言いますよね。
ほんな父親が、いや、してくれへんかったんって言うけど、お前聞けへんかったやんって言われて、まあ、確かにな、
確かに、でも聞かないですもんね、改めて。
そう、聞けへん、そんな話ね。
そうですよね。
そう。そうなんです。
聞いたら、こんな、ね、小説的なことがあるかもしれないと思うと。
だからね、もうぜひね、皆さんね、
ま
あ、お盆はちょっと過ぎたけど、今からでも。で、この、我ら星の子供たちを呼んだ読者のね、はい、いろんな声が返ってきてるんですけど、はいはい、もうほぼ例外なくね、呼んだら、それから呼んだ途中で親に電話したって、はい、親に電話して、
電話して、
え、なんで、え、お母さんと結婚したとか。
そうですよね。で、その元々の出身地から出てきてみたい
な、そうそう、なんで出てきたん、なんで大阪に出てきた
んってなりますもん
ね。ほな、電話の向こうの親はね、え、何や急にみたいな、急にどうしたんや、うん、いやちょっと聞きたなって、言ったらやっぱり答えてくれたって、そう、ほんで、うん、すごい親戚のいろんな話が分かったとか言ってね、そう、だからみんな、僕はこの本はね、みんなそうしてほしいと思って書いたんで、ぜひ聞いてほしいんですよ。
僕も聞きたいし、でね、最近偶然、うん、この番組のリスナーの方と、
うん、
浄土寺にあるほほほ座っていう本屋さんで、
はいはいはい、
山下さんという方がやってらっしゃるんですけど、はい、うん、そこの本屋でこの番組を聞いてくださっているリスナーの方と知り合って、
はいは
い、でいろいろ喋ってたら、
うん、
その方は僕のいとこの友人やったんですよ。
お
いとこの友人で、で僕よりもそのいとこのことをよく知ってるんですよ。
はいはいはい。
でほんまに僕はもうそのいとこと20何年会ってないんですよ。
へ、
全く喋ってなくて、
うん、
で
意外にね、会えへんいとことは会わないですよね。
そうなんですよ、はいはい、父方のいとこなんですけど、うん、でそのいとこの お父さんはお母さん、だから僕にとっておじさんおばさんなんですけど、うん、は年賀状のやり取りとかしてて、はいはい、このラジオ聞いてくれてるみたいなことを年賀状に書いてたりしてて、何年か前もなんか電話でお話したりしたんですけど、うん、そのいとことは全く話してなくて、
うん、
でそのいとこはうちの父方のおじいちゃんおばあちゃんのもう家の前に住んでたんですけど、もうほぼ一緒に住んでるような感じだったんですよ、
うん、
だから僕よりもきっと父方の そのおじいちゃんおばあちゃんのことをよく知ってるんやと思うんですよね、
はいはい、
僕今からかん今その父方の祖父母のことを考えたら全然知らないんですよね、
うん、
だから小学校の先生をしてたっていうことは知ってて、うんうん、で僕は習字をそのおじいちゃんに習ってて、
うん、
ですごい真面目なおじいちゃんで、
うん、
いつも本当になんかテレビとかもほとんど見なくて、うん、NHK でやってる大相撲と高校野球、うん、とニュースしか見ないみたいな、はいはいはい、そういう堅物のイメージしかなくて、
うん、
でおばあちゃんのことも全然知らんし、そのよく
だからねえ、なんかお使いで行ったら食べさしのなんかね牛乳とか、うん、ドーナツがくれて、なんで食べさしやねんって幼心に思った時、うん、なんかそういうイメージがあったんですけど、だから多分きっとそのいとこは長いことほぼ一緒に暮らしてたから、うん、僕の知らないおじいちゃんおばあちゃんの話をいっぱい知ってんのよなと思って、ね、
親戚って意外に知ってるんですよ。
そうなんですよ。だからその リスナーを介して、はいはい、今度いとこも一緒に3人で飲もうっていう話をしてて、でちょうどそのタイミングでこの増山さんの本を読んだんで、
う
ん、
そう、うちの母親の いとこが、はい、富山にいてるんですけど、はい、やっぱり、母親の若い一緒にね遊んでたから、はい、やっぱり母親のことものすごいよく知ってるって、やっぱり訪ねていったらすっごい母親の若い頃の話をね、はい、教えてくれましたからね。そう、親戚もよく知ってる。
そうですよね、うん、
だから本当にね、うん、両親、
両親、
親戚にね、話をぜひ聞いてほしい。そして例えばふるさとがあるんならね、はい、でふるさとがあってそこから大阪に、はい、京都、大阪、関西にもし出てきたんだとしたら、そのふるさとにも帰って、はい、あ、子供の頃父親と母親こういうところで遊んだんかとかね、そういうのもぜひね尋ねてほしいですね。
そういうルーツをこうね、そう、自分のルーツをたどっていくっていうのはね、あのファミリーヒストリーほんまに番組としてありますけど、
ファミリーヒストリーがまさに
ね、
いや、あれ、あ、僕は思うんですけどね、あれはまあ有名人でしょ、はい、ね、すごい話がいっぱい出てくるじゃないですか。でもね、僕はね、あれは一般の人にも同じぐらいの話が誰にでもあると思ってるんですよ。でね、僕は本当にね、そのどんな人生であれ、誰の人生であれ、うん、その語るに値しない人生は何一つないと、僕は絶対そう思ってるんですよ、はい、うん、なのでぜひ本当にね、自分のご両親の話、親戚の話をね、掘り起こしてほしいなと。
いや、掘り起こすべきですね。ほんでこの本を読んでいただいて、うん、はい、で、うん、聞いたら確かに絶対言ってくれますよね。
聞いたら答えてくれる。
答えてくれる、う
ん、聞けへんから言えへん。
聞けへんから
。そう、聞くで言うタイミング、聞くタイミングってないでしょ、
なかなかない
ですね。ないでしょ。だからこの本をきっかけにね、
うん、こういう本読んだんだけど、
そうそうそう、そうなるじゃん、こんな本読んでんけどな、
ね、ところで松山美濃さんの小説を読んだんやけど、
そう、そうそうそうそう、
はい、うん、そう、でそれって本当に僕も読みながら、僕好きなアニメーションの、うん、リメンバーミーっていうピクサーの、
あ、ピクサーあるね、
はい、
あれ
メキシコの話なんですけど、
死後の世界、ね、
死後の世界、ほんで、はい、人間には2回死が訪れる、
うん、
この肉体的な死と、うん、そのまあ自分の思い出を語る者がいなくなった時っていうような、
忘れ去られた時、
そうなんですよ。ほんで、うん、あれもそのミゲルかな、なんか少年が自分のおばあちゃんのことを考えたりとか、うん、いろいろ考えて、うん、まあ、ファミリーヒストリーみたいな側面があって、うん、それだから大事ですね。その思い出っていうのは結構人が亡くなって相続する時とかって結局、うん、なんか僕らもうほんまそれを生業と知ってる人間が言うのもあれですけど、すごい手続き的なこととして、
弁護士的にはね、
弁護士的にはね、不動産どうする、はいはい、動産どうする、うん、で場合によってはそれで揉めたりしますけど、はいはい、その時にあまりだから思い出を語らないですもんね、うん、亡くなった人の。
むしろそこあまり物語化したら逆にね、そんなややこしになるから、
そうなんですよ。そう、
事務的に
それは事務的にやっていくんですけど、 その時にほんま財産やなくて、やっぱりその思い出をちゃんと継承することの大切さというか、
そう、ね、そう、いや本当そうそう、相続も ね、そんな土地とお金だけじゃなくて
そうなんですよ、
思い出を相続するというね、
でそれ大事やなっていう、まあ、僕ら仕事上そんな言ってられないんで、うん、まず思い出の話しましょうなんて言ったらもう黙ってくださいと、うん、そういう話じゃないっていう、それを超えたところの紛争が持ち込まれるんですけど、でも、うん、逆にそういう思い出の話をしたら相続もかえってうまいこといくような、
それはあるかも、
ね、
理解が深まる、
理解が深まる、
うん、深まる、本当にそう思います、うん、ね、ね、その両親のそんな生い立ちとか、そういうのを言ったら兄弟で共有するわけじゃないですか、共有するということやから、うん、でやっぱりこれは大事にしとこうねって、この思い出はってなって、一つの 輪ができるというかね。
そうですよね。
そう、
あの家族だけじゃなくて、だからある程度年齢重ねるとそのね、友達もう40年近く、
うんうん、
だから中学の時からやから今48なんで、うん、もう36年7年友達と、
うんうん、
だからご飯食べてる時に、そのそいつが今まで語ってこなかった、
うんうん、
あの彼は出町増形商店街の近くで、まあ、近くというか、まあ、その中で生まれた子なんですけど、
そうなん
だからね、でもね中学の時うちの商店街はこうでああでみたいなことを、
うん、
そんなことってなかなか言わないんですけど、
言えへんよね、
この間2人でご飯食べてた、改めて、うん、昔はもっと活気があって、あみんなあそこの文房具屋さんもっと大きくて、
文房具屋
子供があ
った
でまあ、もうあそこにもう何かあったらみんなで行ってみたいなことを、そういう話を僕は そいつから聞いたことがなくて、うん、だから面白いなって思って、
ほんでね、今文房具屋で思い出してんけどね、はい、うちのね、僕同志社に
行ってた、ええ、大学はそうですね、
同志社に行ってて、はい、同志社の近所で僕下宿してたんですよ、ええ、で出雲寺神楽橋っていうのがあるかな、
はいはい、
下鴨神社の、
ええ、
鴨川の西側の襟のあたり、そこで下宿してたんですよ、
はい、
で、まあ、大阪やったから下宿せんでええのに、ね
ええ、
下宿に憧れて下宿いうか、まあ、アパートいうかにおったんですよ、
京都はいつもね、学生時代京都で下宿で過ごすのはきっと、
ほんなら、ね、親にしたら心配なんですよ、どんなとこに住んでんの、はい、そうでしょ、でも言ったら向こうは向こうで気ぃつこて、見に行くとか言ったらなんか混んでええみたいな、
まあ、まあなりますよね、
そんなわざわざええやん、
はい
ってなるやん、
ええ、
そやから気ぃつこて黙って、
はい、
うちの妹と母親が黙って見に来たんです、
黙って、
うん、それ僕は知らんかったんですよ、ええ、知らんかって、でそれなんで知ったかというと、はい、その両親が入院して、
はい、
で入院したらやっぱり兄弟が集まるじゃないですか、
ええ、
このやっぱお見舞いとかで、
はい、
で集まってちょっと待合室とかで、ええ、やっぱりそんな思い出話になるんですよ、
ええ、
であの時そう言うたら京都行ったわとか妹が急に言い出して、はい、そんなん知らんかったわって、で京都なお母ちゃんと行ってんで、
はい、
あの下宿どんなとこに住んでるかミノルがどんなとこ住んでるか、はい、こっそり見に行こうってついてきてって言われて、私お母さんと一緒に あそこの京都の同志社の近くの下宿こっそり見に行ってこっそり帰ってきてんで、ほんでな帰りな、はい、あの出町柳に商店街あったからな、はい、そこに文房具屋があったからな、
はい、
そこでないろいろ買うて帰ってんとか言い出して、だからその文房具屋それや
そこですそこです、うん、そこです。
ほんで、で僕が言いたかったのは、はい、そうやって両親とかがそうやって入院とかになってお見舞いとかになると、はい、やっぱりその今まで会えへんかった兄弟とも会う機会が生まれるじゃないですか、ほんならそういう話になってで、うん、その妹しか知らんかった話をこうしだして、そんなことがあったんやってまた思い出の共有にね、
は
い、
な
るっていうね、うん、そう、
そかそか、だからその親との関係でも僕も兄貴いますけど、兄貴しか知らん親もいるし、僕しか知らん親もいるしっていう、
だから僕その20歳ぐらいの時のそのあこそ見に来た話を40年以上経って初めて知ったっていうね
来んなやって言いますもんね、大学生やったらね、
そうそう、だから黙ってたんですよ
大阪と京都やったら
こっそり見に来てたんや、
元の愛じゃないですもんね、
そう、
あでも本当にその僕ね、小学校は宇治の伊勢田っていうとこなんですけど、うん、で最近になって結構小学校の友達ともたまに会うようになってて、
はいはい、
ここで話
いいことですね、
あそうなんですよ、なんか話聞いてるとなんかあの時実は俺はもう小学生やのに兄貴と二人で住んでたんやみたいなね、生活しててとかいうことを言うやつがいたりするんですよ、僕知らないんですよ、そのもう40年前にそいつがそんな過酷な状況にちょっと家族の事情でいつも親がだからね一人1000円だけ置いていって、あの俺は三つ上の兄貴と二人でずっと小学校の時生活しててみたいなこと言われたらびっくりするんですよね、その全然知らんまま、
はい、
そんな生活してたみたいなのがあったりとかして、やっぱりなんかあの人に話を聞く、
うん、
そういうことの重要性っていうのはやっぱり48ぐらいになると改めて
そう
ねえ身近な人間のことを知らなくて、
今結構 SNS あったりする、はい、Facebook とかあるから、意外に小学校の時のね、同級生とつながったりすること
だと、つながったりします、
30年ぶり、はい、40年ぶりぐらいに、
そうですそうです
ね、 そういうチャンスもね今はあるからね。
あってほんでね、ほんでやっぱり直接話聞くの大事やなっていうのは、うん、その SNS ってみんなええ格好するじゃないですか。
そうそうそうそう、
ええ格好してその承認欲求というか、うんうん、ね、今こんなええ生活してんでみたいなとこはだからどこまで信用していいのか分からんもあるんですけど、会って直接あの時どうやったこうやったっていう話を聞くことって、
うん
うん、この本を読んで改めて大切なことやなと思って、
はい、
でも、
ね、
でも増山さんのご自身の親族の話っていうのはびっくりしますね。
いやいや、まああくまでベースですよ、ベースだから、だからね、まあとはいえね、僕はこの本をですね、はい、そういうふうに読んでもらうよりは、はい、あくまでなんていうかな、これどこまでほんまやろ、
まあそうですね、
どこからがフィクションやのとか、そういうふうに思わずに、あくまで物語として僕はこれは読んでほしいです。物語として読んで、そして自分たちの親、
はいはい、
親戚の話と、照らし合わせて、そういう形で読んでほしいですね。
あ、
はい、一つの物語として、
僕だから完全に物語として読ませていただいて、
僕はそのつもりノンフィクションで書いたんじゃないですよ、はい、あくまで物語として書いたので、その物語の中に普遍性が僕はあると思ってるので、誰の家族にも当てはまる普遍性がこの物語にはあるので、それをね読み取って、そして自分たちの両親ふるさとをぜひ訪ねてほしいなと思ってるんです。
いや、僕お盆実家帰れてなかったんで、改めて帰って、うん、実はこれ放送は9月の10日になるのかな、
はい、
3日か、うん、9月3日なんですけど、
あ、3日ね、
はい、収録は8月23日にしてて、で今日妻と娘は僕の実家に行ってるんですよ、
はいはいはい、
そうなんですよ。でね、だから、孫から聞かすとかの一つ手かなと思うんですよね、おばあちゃん。
なるほどなるほど。
気恥ずかしい部分があるから、なかなかね、その自分の親に改めて聞くのは、うん、ただうちの親きっとこの放送聞いてるはずなんで。
あ、そうですか、
それを前提に、うんうん、この間増山さんの話聞いたやろ、うん、言って、
うんうん、
ちょっと聞いてみたくなりました。
うん、
増山さん、はい、リスナーがメールをいただいておりまして、はい、沖田虎丸さん、大阪府男性50代の方です、はい、弁護士で俳優で文豪の墨田先生、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
本日は大好きな作家の増山実先生がゲストと聞きメッセージを送らせていただきました。私は昨日先生の通算10作目の新作の我ら皆星の子供たちを梅田の書店で購入し、はい、今第3章まで読み終えました。
はいはい、
私もちょうど母親が病気の疑いで2週間検査入院をしていまして、毎年正月にしか帰省をしない私もお盆前に実家に行き、お墓参りに行く時の車の中や家で普段めったに話さない両親から昔話をいろいろと聞いていたもこともあり、両親が入院し2人から思い出話を聞く長男の主人公圭介に感情移入しました。かつて離れのトイレから見上げた満天の天の川の美しさを思い出した圭介がプラネタリウムに足を運ぶ場面を読んで、私も次の休みは中之島にある大阪市立科学館、ありますね、プラネタリウム、
はい、
行ってみようと思いました。
ぜひ行ってください。
まだ前半部分しか読んでいませんが、この後の展開が楽しみです。今回の放送で増山先生ご自身からこの作品の見どころを解説いただき、一人でも多く本書を手に取ってくれるのを願ってやみません。
ありがとうございます。本
当にということで、
はい
はい、もう冒頭から作品の魅力を語っていただいてるんですけども、はい、ね、増山さんは今回がまあ10作目、うん、
10作ですね。
でその前、そもそも小説最初は10何年前になるんですか。
最初にデビューしたのが2013年、
12年前、はい、
そうです。
でそこから10作、
そうです、12年で、だから、11年半かかったんですけどね。
11年半かかって、
はい、
でそれまでは放送作家、
放送作家ですね、
やってらっしゃいまして、
はい、だからもうね、放送作家始めたのはね、27の時だからですね、はい、今今年9月67になるからね、もう40年やってるんですよ。40年ですよ。だからね、もう僕もね、はい、さっき両親のことをね、はい、このねちゃんと聞いて、はい、 語り残しとかなあかんみたいな気になってますけど、いやこの放送作家という仕事もね、もう40年も経ったらね、ちょっと語り残しとかなあかん。
そうなんですよ、
さっき言ったね、リメンバーミーやないやけど、忘れ、ね、られたらあかんよねって、僕らが一緒にやってきた仕事、
そうなんですよ、
仲間たちのこと
ね、仲間たち、
なんかそんな気になってね、
ほんま、ねえ、ええ、あの前ね、この番組で出ていただいた時に、
ね、あの亡くなっね、亡くなる仲間たちもいてるしね。
そうですよね。もともとだから増山さんは、はい、あのカモンさんと、
そうです、
カモン達夫さんの高校の同級生で、
大阪府立春日丘高校で、ね、
いらっしゃって
同じクラスやった
んですね。同じクラスで、はい、まあ、そこの関係性からもあの、ね、すごい偶然ですけれども、はい、でそれで、まあ、きっかけとしてはカモンさんとの関係で、
そうですそうです、まあ、仲良かったんですよね、高校の時からね、はい、それでまあいろいろ、あいつはすぐに、僕は大学行ったけど彼はすぐにもう鶴子に弟子入りして、
高校生で弟子入りされたんですよね。
高校でもうあの学校通いながら打ち弟子みたいな、
なんか学校通いながらで、あのね、噺家の弟子をしてるお友達っていうのは かなり珍しいというか、もうカモさんしかいらっしゃらないと思うんですけど、
一緒に小話とか考えましたよ、
高校の時から、
うん、ほんで僕が大学行った時に、はい、彼はもうまあ、鶴光の弟子やった、ヤンタンとかに出てたんです、
出てらっしゃったんですよね、
もう若い頃から、もう20歳ぐらいから、はい、ヤンタンとか水曜日の原田信郎の日に出てたから、はい、僕は彼のなんていうか、なんかいろんな、ゴーストライター的な
ことを大学の時からやってらっしゃった、
はい、そういうのもやってたからね、まあ、それがきっかけになって放送作家やったような感じです。
で1回サラリーマンやられてからっておっしゃってましたね。
そうで3年サラリーマンやってやっぱ向いてないなということで、なら、あのカモン君から放送作家やれへんかっていう誘われたんで、それでまあ、あのサラリーマンを辞めて放送作家27からね、
27で
始めたと。
でそれであのカモンさんは、そう、北野誠さんや、あの
ジャクジャクとかね、
ジャクジャクさんとか翔平さん、うん、
翔平とか
4人が仲が良くて、
当時ね、その4人がね、はい、若手この4人みたいな、これから出てくる4人みたいに言われてた
んです。そうなんですよ、ね、
カモン達夫、北野誠、翔福亭翔平、
はい、
そして桂ジャクジャク
さん、
これが4人、ホープ、
ホープやったんですよね。だからその2丁目ブーム、ダウンタウンが4時ですよだとかで出てくるこのタイミングと漫才ブームの間にその時代があったんですよね。
で特に MBS はその4人をなんとかこう押そうとしてて、はい、いろんな特番とかもね、やった時代でしたね、はい、だからその4人とは結構ね、特にジャクジャク、ね、はい、ジャクジャクも亡くなって、
ね、
ちょうど翔平さんが亡くなった時やったかな、前僕呼んでくれた時は
だったと思います。
翔平さんの思い出話をしたような記憶が、はい、あるんだけども、はい、その後にジャクジャクも亡くなってね、
放送作家でデビューしたのがジャクジャクさんの番組でおっしゃってましたね。
そうなんですよ、僕は初めての仕事がジャクジャクのラジオです、この話しました。
あ、だからそこはおっしゃってました。
あ、はい、そうラジオで、もともとはね、彼は ABC の深夜ヤンタンの裏でやることになって、それで何かディレクターが放送作家をこう用意したんですけど、はい、それが結構売れっ子のベテランの放送作家で、ジャクジャクが嫌やって言ったんですよ、うん、もっと若いやつとやりたい、
はい、
でようわからんでもええからそんなベテランとかじゃなくて若いやつとやりたい、って言って、ほんで若いやつって誰ですかって言った時にジャクジャクが、カモン達夫とジャクジャクが仲良かったんですよ、ジャクジャク、あ、そういったカモン達夫のなんか同級生で、なんかサラリーマン辞めて放送作家やりたいいうやつ、なんかそんなこと達夫言ってたないの思い出したらしくて、で増山っていうのがおるから彼とやりたいって言って、ほんで大抜擢で、ジャクジャクの一言で、何のキャリアもないのにただ
なかなかないことですよね、
若いやつと若い感性のやつとやりたい、僕がどんだけできるか何にも未知数の時に呼んでくれたのが最初の、
それが40年前で、
40年前のラジオジラっていうね、朝日放送、ヤンタンの裏の番組、これがまあ言った放送作家デビューでした。そう、
全くじゃあなんかやってらっしゃらなかったってことですか、放送作家のお仕事は。その
放送作家はやってないですよ。でも加門達夫のその友達やったんで、はい、サラリーマン時代でも彼の作詞なんかを3曲ぐらいやりました。
アイデアを出してとか、もう、まあ、作曲してやってらっしゃったってことですか。
ヤンキーの兄ちゃんの歌で彼デビューしたんですよ、はい、あれの B 面、
はい、
であれヤンキーの兄ちゃんの歌出るときに、あのいやヤンキーの兄ちゃんの歌がレコードになることになってんって電話かかってきて、よかったなって言ったら、あのでもなって、あれ1曲しかないねんと言ってB 面の歌作ってくれへんって言われて作ったのが私はバッテラっていう歌で、言われたから慌てて何か作ろうと思って、どうしよう、その時まだサラリーマンやったんですけど、どうしよう、とりあえず昼飯食おう思って回る寿司行った時に見た光景で思いついたのが、あ、このバッテラを主人公に書こうと思って30分ぐらいで書いて、それが B 面に収まってるんですよ。
じゃあカモンさんがきっとジャクジャクさんに俺のブレーンで友達でおもろいやつおんねんみたいな話はあったんでしょうね。
そうで、アホが見る豚のケツも、はい、半分ぐらいは僕の
詩
が入って、
そうなんですね、
初期のやつね、あれいくつもバージョンがあるんだけど、初期のほんの初期の中のは大体半分ぐらい、半分というかこれ、ね、一緒に考えたんですね、そうそうそうそう。
そう考えたら今私の子供8歳ですけど、アホが見る豚のケツみたいなこと言ってますもんね。
今も言ってる。でカモンタツは ね根強くずっとファンがつくんですよ、というのは自分、まあ、若い時のファンが、はい、やがて結婚し子供生まれたら子供を連れてくるんですよ、
そうかそうか、
ほな子供がまたハマるんですよ。
であの鼻から牛乳とか、
そう、ね、チャラリーとかで
今だに
子供も喜んで言う
ね、言ってますもんね。多分その
あれがね、代々 ね親から子へとね、受け継がれるんですよ。だから、ね、ちょうどね、はい、あの絵本と一緒。
あ、本当
絵本ってそうなんですよ。
後ろ見たらすごいですもんね。
絵本ってもう、ね、重版が60年70年続いてるでしょ。それは何でかというとそういうことですよ。親から子へ。
そうなんですね。
でやっぱり面白いものは普遍なんですよね。
だから元ネタわからんまま、そう、うちの娘も保育園の時みんな周りの子が鼻から牛乳言ってました
ね。そうかね、チャラリーとか
言ってるんですよ。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
でその当時ね、あのジャクジャクさんと、はい、翔平さんと、はい、マコさんとカモンさん仲良くて、
そう
でもそのもうそのうちのお二人がもう亡くなりになられてるっていうのがね、
そうなんですよ。なかなか最後まで生きてるやろ思う二人がね、
あ
ね、本当にそうなんですよ、うん、
そのね、誠さんもだから言うと、まあ盟友のようなお二人がね、
誠もそうやな、最初に出会ったのは、うん、達夫くんの吹田の、万博のすごく近所にマンションに住んでて、はい、そこに行ったら誠がおって、
もうじゃあプライベートで会われた
ってこと
です
か。そう、誠とおたんはほんまプライベートで、ほんなスーパーマリオ一生懸命やってて、
そうですか、
あ、もうあの友達の達夫の友達の増山です言ったら、あ、そう、よろしくってスーパーマリオやりながら挨拶されてちょうどその頃ね、でも彼はねガキ帝国、ガキ帝国で
井筒監督の、
井筒さんのガキ帝国ってやったでしょ、はい、で彼出てたんですよ。
それはもう
オープニングでめっちゃいい役で出てたでしょ。
で、
ね、で僕はその映画を
見てて、
あのあれ大学時だったかな、まだ、はい、見てたから、あの、ああのガキ帝国に出てた北野誠やと思って最初会った時緊張したのね映画に出てた人やみたいな。
まだ三大行ってらっしゃる時ですね、誠さんが。
あ、そうちゃうかな、だって同じ年ぐらいから。そうです、ね、うん、そうですそうです、僕は同志屋で、でもあれ僕学生時代やったかな、映画確かね。だから彼は三大志やったんかな、まだ
で学生だけど、素人のさん、素人さんが番組にあの、うん、ガッシャンさんと漫才を漫才で、
そうそうそうそう、
されたんですよね。
なかなかあの名演やったよ。
ああ、僕も見ました、そのガキ、
ね、オープニングに出てくるね、はい、そう、なかなかの名演でね、面白いなあこのこいつと思って見てた、うん、そう。
この間でもね、誠さんと、
うん、
もうだいぶ前、1年ぐらい前かな、あ、その前ではないか、うん、なんか名古屋の誠さんのラジオ月1回も私、うん、出てるんですけど、
あれね、しびし、
しびしの、うん、で、あの前の日、飲みに行ったりすることがあるんですけど、でその時にサイキック青年団の話、まあ、はい、いつも僕はずっと二十何年聞いてたから、うん、その話絶対になるんですけど、はい、ね、でちゃんとサイキックもやっぱり誰かが評伝書かなダメですよね、
う
ん、みたいな話を
そうほんまそうやね、
してたんですよ、うん、きっちりまとめてどういうことがあったのか、ほんで
誠さんから聞く話と竹内先生から聞く話と全然違ったりするんですよ、
ね、
同じ話やのに、うんうん、でその当時近くにいらっしゃった増山さんから聞いてまた違う話やったりもするんですね。
そう、僕はもともとのサイキックのもともとこれこの話したから
前おっしゃってましたね、ラジカンで、
誠から、誠からラジカンで番組、はいはい、竹内、はい、竹内、はい、吉和という人とラジカンで番組やるから、はい、ちょっと入ってくれや言われて、ほんで宮直子っていう今女優の3人でラジカンで、ほんでもうなんていうかな、結構なとこまで詰めてやったんですけどポシャって、ほんででもそっからその話が ABC に行って、だから竹内誠のラジオ企画のもともとはラジオ関西、それがポシャって ABC に来たんですよ
っておっしゃってたでしょ、うん、でその話をね増山さんこうおっしゃってましたよって、うん、孫さんと竹内先生に言うたら、うん、お二人はいやそれはまた別の話やねんって言うんですよ、うん、
あ別ですよ、
まあ、別ですけど、
うん、別やけどあの二人のラジオをこうやろうやんの、はい、そのいろいろ画策してた
中でもうそういう
前史の話がそうあ
って、本当にそれぞれあの皆さん言うことが違うし、うん、だからそういう人に丁寧に聞いて、うん、評伝作ってほしいなっていう話をしてたら、うん、でも今あのそういうノンフィクションは難しいなって孫さん言われるんですよ、うん
はいはい、
でその時に孫さんがあ小説にしたらええかもな、
うんうん、そうね
増山に書いてもらおうかなって言ったんですよ。
あほんまに
言ってありましたその時。
なるほどね、ええ、あでも面白い時代だねあの時 ね、
そうですよね、
確かに面白い時代やった。
うんあの本当に僕はその今ってあのもう吉本一挙になっちゃってて、うん、僕はそれは不健全な状況やと思うんです、うん、今の関西の放送界っていうのは、うん、その前史というか、うん、
サイキック誕生ね
サイキック誕生の頃、ねうん、まだ非吉本文化があって、はい、上岡さんがナイトスクープの局長は、ね、非吉本やし中島ラモさんみたいな非吉本の関西サブカルっていうのが
ナイトスクープはもともとこれの話も前したから、もともとのコンセプトは、ええもう探偵は非吉本でやるっていうのがそもそものコンセプトやったからね、はいまあ、それぐらい吉本全盛やったんですよね、
あだからこそだからそ非吉本っていうのが
そのカウンターカルチャーというか敵に、うんうん、今あえてそうしようって言って、はい、
そのカウンターをもう提唱することすらできない時代に今なっちゃってますもんね。
もうそうそうそんな感じですね。今はほんまにそう
今は
そう、
うん、
そう
だからそういう意味でその、うん、あの先ほど言ってたこの孫さんをはじめとする 4人の方が
この頃はね同世代でちょうどねそういう面白いやつらがいっぱいねキッチュとかね、
ああ松尾隆さんも、
うん、そうなんですよね。キッチュもその世代ですからね、は
い、そうですよね。
そう
で松尾さんがその昔あの神岡さんのラジオで喧嘩してる、はい
ラジオファンキー、あれ僕構成したからまさにあの喧嘩の現場に横に座ってましたからね
そうですか、うん、めっちゃ喧嘩、あマジ喧嘩ですよね。
マジやった ね、
ね
あれはマジやった ねほんでそうなんか金銭なんか金銭じゃない、
ね、久内道夫さんの本なんか 絵が下手かどうかみたいな話で、う
ん、ほんならちょっとキッチュがムキになって、
そうですよね、
なんでそんなこと言うんですか、なんで言ったらあかんねんみたいな
そうですよね、
ことになってね。ほんでそうそうそうそう
そうですよね。それがなんかまた何週間にわたって改めて神岡さんが蒸し返して、うん、あれどういうつもりやみたいなことをやってんの、うん、僕音源を最近、うん、聞いてでも面白い時代やなとか思って、
あのまあ、ね、キッチュってそういうなんかねキッチュはね絶対神岡さん大好きですよ、めちゃくちゃ大好き、はい、わかるじゃないかそれは、ね、はい、すごいわかる、
はい、
でだけど結構真っ正直なとこがあるんやね、そうやって言ったらこうポッとそのまま正面から返すとこがあるんですよ、うん、その辺でね達夫とか誠とか翔平とかジャクジャクはその辺はうまいんですよ
そうです、
うまい、その辺うまいからやっぱり上岡さんの喉元に、
はい、
喉元にスッと入るんですよ、そう、だからすごい可愛がられて、はい、来たし、でまあ、実際ええやつらやし、亀岡さんもねそれは向くけど、はい、そのそうキッチは割とその辺がねちょっとまあ正直なとこあって、そうだったんですね。
違うなって思ったら亀岡さんといえども
言っちゃうっていう、同じぐらいその4人と同じぐらい亀岡さんのことは大好きだったと思うよ、 それも分かるからなんか辛いなと思って僕は横で小さくなってたんですけど。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年9月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。